君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
食品の表示が当てにならないなら、もはや信じられるのは自分の目だけ、なんていう時代は嫌ですが。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はコストと時間のかかる野菜の残留農薬の検査を家庭で気軽にできる方法の研究、義歌大研究基盤センター加藤亮先生に聞きます。
残留農薬っていうのは畑で採れる野菜に使われてる農薬
ですね。農薬なんで農産物全般もありますね。畑で作ってるのもあれば、はい、例えばみかんだとかリンゴのようなものについてのもありますし、うん、あと例えば国内に限らずやっぱ海外から輸入されるものなのにもやっぱり農薬とかはやっぱりいろいろ使われてます、うん、例えばあとは農薬というのはその育ててる最中に撒くのもあれば、取った収穫した後に撒く農薬なんかもあって、そのいろいろなところでいろいろ使われている。
もちろん必要だから使われてはいるんですよね。
それは当然です。それがないと要はいろんな害虫が来ちゃったりだとか雑草がたくさん生えちゃったりすれば、うん、当然要は横取りされちゃうわけですよね、うん、害虫や雑草にその農薬を、うん、そうするとやっぱり収量は下がってしまうし、うん、例えばせっかく取ったものでもそういったものがない防腐剤とかなんですけども、そういったのを入れとかないとすぐ腐っちゃう、うん、でその食べたい時に食べられないとかそういうのがあるんで、必要は必要なんですよね。
そうですよね。フロリダ産のオレンジとか食べられなくなっちゃう、残念ですもんね。
そうなんですよ、うん、そういうのがあるので。ただ、まあ、農薬やっぱり使いすぎたりしてしまうと当然やっぱ害が出てきてしまうので、うん、やっぱりその辺は農水省の人だとか農協の人だとか、それは薬品を作ってる会社ですね、農薬を作ってる会社の人たちもやっぱりそういうのもすごく気にかけていて、うん、もう決まった時期に決まった量だけ決まった面積にまくというのは必ず指導が入ってくるんですね、うん、ただ問題はそういったものをやってたとしても、まあ100% 守られているとは限らない、うん、そこで やはりそういったのはちゃんと守られているか、うん、その口に入るものですから、うん、それはやっぱり二重のチェックとかをやっぱかけるとやっぱより安全になるんじゃないかと思うんですよね、
うん、今そういうのっては調べられないんですか？
当然調べられます。当然その公的なその研究機関とかその検査所というのがやっぱり各地にありまして、はい、そういったところにそのこちらからその不安を感じたら、うん、そのサンプルをその申し込む、その測定を申し込めばやってくれることはやってくれるんですね、うん、ただやはり時間がやっぱりかかります。当然送って検査してもらって結果を戻してもらわないといけないんで、それに大体やっぱ1週間とかかかるんですね。でそれとあとはやはりお金がかかる。やはり 1件1個測ってもらうのにやはり、うん、数万円とかかります、ね、数万円って言ったら本当に。
じゃあ僕らとか市民団体とか、まあ、農家さんとかがこう調べようと思うとちょっとあまり現実的ではない。
そうですね、やはり本当にやっぱりちょっと覚悟を決めて、うん、こう調べてもらわないといけないんで、もうちょっと気軽に調べられるといいなとは思いますよね。やはり、うん、これから先、ね、TPP なんていうのもあって、
あ、そうですね、
いろんなものがこう入ってきてしまうってなると、うん、やはりちょっと不安を感じている人も多いんじゃないかなと思うんで、うん、そういった人たちにとってはやはりその1回数万で時間も1週間になると、うん、ちょっと大変ですよね。
別にその公的機関の人が仕事のやり方がルーズだとかぼったくってるとか、
あ、それは全然ないです。本当に気をつけてやっているんで、うん、逆に言うとその本当にきっちりやってもらおうと思って本当に 100% のミスをしないようにするためにはやはりそれぐらいの要は労力 が必要になるんですよね。時間的にもやっぱり設備的にも、その設備を運営するため の、 その金銭的なものとしてもやっぱそれだけの労力がいるんですよね。
それだけの制度はいらないからもっと気軽に調べられないかっていうことなんですか。
そうですね、だからそれがまさにその通りでして、
今の制度っていうのはそんなにすごいんですか。
すごいですよね。よく言われるのは、50メートル ×25 メートルのいわゆる中学校とかにあるプールの中に一粒塩を入れただけでも分かってしまう、
塩入れたでしょって分かる。
そう、分かる。1週間だからそこに送って1週間待つと、こんなに塩一粒入ってますよって分かるぐらいの精度を出せるんですよ。本当にすごい。
すごいですね。
そこまでいらないでしょ家庭の人
は。そうですね。
だから家庭だとそんな濃度の塩よりも舐めてしょっぱいって感じる程度の塩分だったらまあいいやってなると思うんですよね。だから農薬を使ってる人にとってみても、やはり本当にそこまでの精度がいるのもあればいらないのもあるんじゃないかというのはあるんですよね。
時間とコストの節約。
そうですね、そうですね。で、まあ、当然 それぐらいの精度が欲しい農薬も当然あると思います。本当に入ってしまったら、はい、本当に後遺症が残ってしまうようなものだとか、もしかしたらあるかもしれない、当然そういうのはそういったもので測ればいいんですけど、まあ、必ずしもそういうものばかりではないので、農薬といっても最近はもうだいぶ安全なものもたくさん出てきていますので、はい、そういったものでしたらやはりこう簡単に1日とかで1日すぐにこうパッとそこのところの資料を持ってきたら、こう、水とかそういったのを持ってきたら、そこにこう検査に薬品を入れたりとかして、
いやもう本当に僕らがスーパーでお買い物して買ってきた人参やキャベツを調べられるようなレベルで考えてらっしゃる。
そうですね、最終的にはそこまでできたらいいなと思って今研究しているところです。
じゃあコストとしては、
だから本当にコストとしては、まあ、本当にタバコ1個か缶ジュース1本ぐらいの値段で調べられるといいなと思って考えてますね、最終的な。
じゃあもう本当に学習雑誌の研究キットみたいな。
あ、そうですね、もう本当にそれでも考えてもいいかもしれないですね。お父さんと一緒に小学生が身近な農薬を調べてみようみたいなものが出てきてもいいな。
残念ながら今そういうものはないわけ
です、ね、そうですね、そこまでのものはないですよね。
かたやすごい精度のはあるわけですよね。そうですね、その機械のちっちゃいのを作るっていう感じですか。
そうですね、本当に小さいのですよね、うん、例えばその機械っていうのは本当に部屋一つ丸々占領するぐらいの大きいものもあったりするので、はい、それが本当に机の上のタバコ一箱ぐらいだとか、うん、あとコップ一個ぐらいとか、それぐらいの大きさのものができればなと思って作ってます、
ね、うんうん、ですごい精度のはあるんだけれども、コストと時間がかかるっていう状況は教えていただいたんですけれども、とりあえず節約するためにはどういうところから取っかかるわけですか。
まずは一番大きいのは大きな装置を使わないっていうので、はい、電気を使わない装置。だから例えば いろいろ動かしたりするのも、例えば光を使ったりとか、そういったものを、まあ、要は使わないような装置。
ああ、なるほど。
だから本当に電気を使わないってどういうことかっていうと、その目で見て分かるとか、うん、こう物触って分かるとか、そういうレベルでその電気を使わずに、う
ん、本当に科学の実験ですね。
そうそうそうです。だからそれぐらいのものになってくるとやっぱり操作も簡単になってくる、まあ、簡単にせざるを得ないんですよね当然、うん、そうするとその簡単な操作になるので、その例えばお父さんと一緒に小学生の子供が一緒になってできるってなってくれば、いいですよね。楽に、本当に楽にできます。
中学校で酸性とアルカリ性リトマス試験紙で調べたみたいな、
そういう感じ、そういうイメージですね。そういうイメージでできればいいなと思って、そうするとやっぱりみんなね調べたくなるじゃないですか、身近な農薬とか身近な薬品とか。
でも今の公的機関っていうのはそういう原理で調べてるわけじゃないの。
それとも全然全く違う別の原理で調べていてですね、本当にあそこのところにちょっと一度お邪魔させて見させてもらったときは、はい、ものすごい機械がもう目がくらむようなこう、機械がいっぱいあって、それをこう扱うための専用のオペレーターさんも ていたりして、あ、まあ、要はそこにやる前 の, その処理なんかもやってるんですけど、見てるとあのこう取ってきたものを本当にいろいろ、例えば廊下をろ過したりだとか、はい、ろ過して固形物を分けたりとか、固形物のも中にあるものをさらにこう抽出するためになんかいろいろ
濃縮していくわけですね。
濃縮したり抽出したりだとかいろいろやって、それでだいたいもう3日ぐらいかかった
そうなりますよね。
そうなんです。それで3日ぐらいかけてやっとできた、その1キロとかあるような材料から本当にもう数ミリリットルぐらい、2ミリとか3ミリとか、その本当に数ミリリットルぐらいのこの濃縮した液をですね、そのでっかいその分析装置にこう入れて、であの、まあ、分析するわけですよ。でそれがもう丸1日かかる分析が始まってから終わるまでに丸1日ぐらいかか
る。でもそうやってるとすると、僕ら一般家庭は人参1キロ買ってきませんし、濃縮したらちょびっと、本当にちょびっとになっちゃいます
よ。そうなんですよ。
もう原理変えないといけない。
そうですね。だから それだとさすがに一般の、ね、家庭でやりましょうなんて、とてもお父さんとしてはとてもできないわけです、そしたらもう根本の原理からやっぱりちょっと考え直していかないといけないなっていうのは、やはりこの実験研究といいますか、
もうゼロから始める。
そうですね。だからゼロから始めて、じゃあそのどういう原理でそのこういった農薬みたいな分子を捕まえるのがいいのかなっていうところからやっぱ考え始めたわけですね。
その原理というのはどういう原理で、
まあ、あの原理というのは、まあ、まず農薬のこう成分ですね、成分をこう書き出してこうもう眺めてみて、それでどういうふうにやるかなってちょっとこう数日間こう考えて、でふとひらめいたのが、この農薬分子の成分のある一部分がその水素結合という結合を作るっていうのはちょっとひらめいたんですよね。
農薬特有なんですか。
今のところ一部の農薬に特有で、あの、まあ、別なその農薬の時はそのそういった水素結合というのは働かないものもあるんですけれども、はい、ある、まあ、全部じゃないんですけど、ある種の農薬はその水素結合というのをまあ形成するであろうというのがちょっと農薬 の, その分子の形を見ていてちょっと思いついたんで、はい、あ、じゃあちょっとこの原理でうまくいくかどうかちょっと試してみようっていったのがとっかかり。で僕がその今回始めるときに見たのがその尿素っていう部分、尿素と言われる部分がこう
なんかお肌に良さそうですね。
そうあの保湿成分ですね
保湿成分
なんですよ、はい、であの要は尿素って保湿成分って言われるのは何でかっていうと、その尿素 の, その部分っていうのは水を捕まえるんですよね。保湿だから湿度を保つんで、はい、そうすると水をよく捕まえるってことなんですよ、で水を捕まえる、その尿素が水を捕まえるっていうのは原理は、その水と尿素が水素結合をするっていうことなんですよ、そうするとその水じゃなくってそこにその赤い色だとか青色とかそういったその色を持つ分子を水の代わりに捕まえてあげれば、あのあこれ赤にな
った、赤く染まったっていうことは
分かるじゃないか、
試薬ができるわけですね。それで
そうやって試薬ができるなって言って、その試しにじゃあこのそういった文章もそういった構造を持ってる農薬の成分ちょっと持ってきて、それでそれに適したその 水みたいな、水よりもこうもっと水素結合ってよく捕まえるようなものをこういう分子がいいんじゃないかって言って、そういったものを持ってきてで試して測った、まあ、思った通りの、まあ、結果が出てきたよっていうことなんですよね。
それはあの農薬以外のものに反応したりはしないんですか。
今のところはまあ反応してしまうんですよね。結局尿素を捕まえるんで、それこそ本当に尿素
のなんかお肌に良さそうなものを使ってた、触ってたりすると、
触ってたりするとやっぱ捕まってしまうんですよね、だからやっぱりそこはやっぱり、まあ、要は何とかしなきゃいけない点で、
今後の課題、
今後の課題ということですね。ただまあ要はこういった原理すら分かってなかった現状なんで、まずは原理が分かってよかったかな、そしたらまあ今後はその例えばその尿素みたいなものが入っている中から農薬をどうやってこう、うまく簡単に取り出せる方法を今度は見つけようかなと、だからまたあの構造を書いて頭を悩ませて、
そうやって研究ってやっていくんですね。
そうですね。だから一つハードルを超えると大抵はさらに高いハードルがもう一個先にあったりすると、じゃあこのハードルをどうやって越えようか、 横から薄い抜けようか、うん、穴掘って下から行こうか、うん、正面からこう飛び越えようかと、うん、そういうことを考えながらやっぱり日々進んでいくというのは研究ですね、うん、
じゃあコスト節約時間節約が叶いそうな原理としてはやっぱりその尿素っていうところのが一つポイントになって、
そうですね、今のところはそれがポイントで、うん、まあ、当然尿素のっていう部分を持たない農薬もやっぱたくさんあるので、うん、そういった農薬に対してはまた別の原理を考えなければならないんですよね。
また化学式を先生が睨んで、
そうです睨んで頭悩ませて、うん、1週間ぐらいなって、うん、あ、これがいけるかなと思ったらまた試すっていう、うんう
ん、でもポイントはやっぱりこう尿素みたいにこう何かきっと試薬のヒントになるものが隠されている、
そうですね、隠されてるんじゃないかなと思ってこう隅々まで眺めて、うん、書いて眺めてみるっていうのがやはり、まあ、基本ですね、地味ですけど、うん、基本です。
じゃあ第一試薬がその尿素を捕まえるという、水を捕まえる尿素っていうポイントで、第二試薬第三試薬と、
そうですね作っていきたいなと思ってます、うん、
そのやっぱり試薬っていうのはコストはそんなにかかんない、
そうですね、あの今のところはなるべくかけない方向でいきたいなと思ってます、うん、やっぱり最終的にこう一般の人っていうんですかね、こう家庭の人とかが使おうと思ったと考えてもやっぱりタバコ一箱、うん、じゃないですか、やっぱり、
ね、そうですね、
上限は、うん、そうするとやっぱりそれに対して1000円2000円とか出してやるんだったらちょっと多いかなっていう、うん、やっぱ子供のお小遣いかお父さんのお小遣いで、うん、できるものでなんとか作りたいなというのが最終的な、まあ、夢にも近い目標ですね、うん、
試薬をつける野菜の量も気になるところなんですけど、人参1キロとかいらない、
そうですね、もうあの例えば白菜とかキャベツとかなんかイメージしてもらうと、一番外側の皮って捨てちゃうじゃないですか、うん、だったら捨てるものをそのまま使えないからとか、例えば人参だったらこう皮むいくじゃないですか、うん、したらその皮を使えないから、うんうん、そのぐらいでなんとかできないかなと、
外の葉っぱ1枚、
そうそう外の葉っぱ、
人参の皮1あの剥がしたぐらいで、
そう剥がしたぐらいでできないかな、
もしそれだったら非常に実用的ですよね、
そうですよね、外側測ってなんかがうちが食べちゃえば、うん、いいんで、それぐらいのことをちょっとできないかなって今思ってやってると、キャベツだと今のところキャベツだと例えば 10g 20g ぐらいでなんとかできないかなって今ちょっといろいろやってて、うん、そしてやっぱりキャベツを使ってみてもいろいろやっぱりなんか妨害するような成分が出てきたりして、うん、なかなかやはりそこはうまくいかなかったりするんですけども、あ、まあ、これもいずれは解決していきたい、まあ、できるだろうと思って研究進めているところですね。
農薬があるかないかだけじゃなくて他のいろんなノイズ的な成分もいっぱい入って
るわけですね。そうです、入ってしまってるので、うん、やっぱそこは難しいですね、そこをこう、うん、そこをしかもあの手間暇かけらそういうのも除けるんですけど、うん、僕としてはもともと簡単にやりたいってなので、うんうん、いかに簡単にやる、
それが目標ですもんね、
いかに簡単に除くかも考えなきゃならないので、うん、やっぱそこを考えるのがやっぱり第二の難しさですね。でその一つの答えとしてはその今までやってきたように3日間ぐらいかければそれは除けるんだけど、うん、3日かけたんじゃやっぱりせっかくの簡単に測れるっていうのが意味がなくなってくる、うん、
食べる前に出てほしいですよね。
そうなんですよ、うん、だからそこもやっぱりなんとかこう例えば20分30分ぐらいでできたらなって思っていろいろ試しているところです。
あの尿素のパターンだとすぐに結果は出るんですか？
この場合は本当にあの入れた瞬間に色が変わってくれるんで、
へ、
本当にその尿素の成分だけあれば、うん、もう本当すぐ分かります。
へ、まあ、でも、ね、お話を聞くとそういうことなのかって思っちゃいますけれども、はい、何でも研究ってコロンブスの卵みたいな、
あ、そうです、そういうのはありますね。やはりだから中学高校で習った話なんです、うん、水素結合多分あの理科で高校なんかで化学を多分専攻された方だと、はい、多分一度は聞いたことがあるはず の原理なんですよね。だからそのあたりをこうあの組み合わせていくと、ね、うん、案外中学校とか高校とかで習った原理をこう組み合わせていくと、うん、実は最新の研究にたどり着いたりとかってことはあるんですよね。
じゃあ今ラジオを聞いている皆さんもちょっとよく分かんないなと思っている人もいるかもしれませんが、むしろ高校生ぐらいがそれ知ってるって言ってるかもしれない。
多分言ってると思います。
もうでもそういったあの単純な原理でしたらいろんな応用も効きそうですね。
そうですね、あの応用は本当に尿素が捕まればいいんで、うん、本当に例えば尿素なんていうのは よく尿素クリーム配合なんていう、はい、化粧品なんとか保湿クリームとかある、うん、そうすると医薬品なんかの結構の尿素っていう構造があったりするんで、例えばじゃあその医薬品なんかでもその測りたいとかいうのがあれば、もしかしたら今言ったような原理で簡単に測れるものが出てくる可能性もありますからね、
うん、短時間でローコストで
そうです
ものができちゃうわけ
なんですね。できちゃう、そうですね。
加藤先生は庶民の味方の研究者ですね。
なるべく、う
ん、大企業向きじゃないかもしれませんけ
ど、そうですね、大企業から見向きもされないかもしれないです
ね。いえ、うん、面白い研究がね行われております。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました加藤先生の業界用語は、
アニオン、カチオン。アニオンとは陰イオンのことです。カチオンとは陽イオンのことです。アニオンですけれども、陰イオンのことをマイナスイオンとは絶対に言いませんので、外国に行った時にマイナスイオンと言って恥かかないようにしてください。マイナスイオンというのはいわゆる日本 のメーカーの方が作ったいわゆる造語に相当しますので、英語で言う時はアニオンというふうに言います。
大学がある町に住んでるってことは、知識に触れる機会に恵まれてるってことです。豊橋には理科大があって、しばしば日本の科学技術のすごい人が特別講義を行っていて、それを我々一般市民は自由に聞くことができるんです。入試に合格しなくても理科大で勉強できるんです。11月14日にはトヨタ自動車の奥平専務が講義をします。テーマはプリウスがトヨタで生まれた理由。1997年12月、21世紀に間に合いましたとか言いながら、世界で初めて量産型のハイブリッドカーを生み出して世間の環境意識を高めるきっかけにもなりました。日本の車が再び脚光を浴びたわけですが、実は世界初のハイブリッドカーはトヨタで生まれるべくして生まれたと言われているんです。それはどういうことか、トヨタの理念、文化、人材マネジメントの話を豊橋で聞けるチャンスです。どなたも無料でお聞きいただけます。11月14日の木曜日、2時40分から4時過ぎまで、理科大 A2 棟101教室が会場です。ぜひ時間までにお出かけください。理科大榊学長プロデュースプレステージレクチャーズ、今年度6回目の開発リーダー特論講義のお知らせでした。
天白の城、理科大。ものづくり日本の復権に必要な人材を本気で育てる大学院募集という、国がかけた公募に手を挙げた豊橋技術科学大学のプレゼンが通りましたので始まります。次週11月16日の天白の城は、人間の脳を探求して日本どころか世界の産業のリーダーたりうる学生を理科大が生み出そうというプロジェクト、その名もブレイン情報アーキテクトを紹介します。お楽しみに。